発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954
荻上チキセッション。
ここからはヤフーニュースボイスインセッション。
ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで、私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです。今回ヤフーニュースボイスと荻上チキセッションがコラボして、インターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送、それがヤフーニュースボイスインセッションです。では今日のゲスト、作家金原ひとみさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではプロフィール紹介させていただきます。金原ひとみさんは東京都のご出身です。2003年デビュー作蛇にピアスでのスバル文学賞受賞に続き、翌年の第130回芥川賞を受賞、文壇に衝撃を与えました。その後結婚出産を経ながら話題作を執筆し続け、数多くの文学賞を受賞。コロナ禍を生きる女子中学生を描いた近所、腹を空かせた勇者ども、カバデ処方新社から発売されている、こちらも話題となっています。今聞きたい当事者からの声、私はこう思う、ヤフーニュースボイスインセッション、今日のゲストは金原ひとみさんです。
はい、
はい、よろしくお願いします。お願いします。
金原さん、最近の作品について、はい、いくつか伺いたいんですが、はい、とりわけ最近その弾けて混ざれ、それから腹を空かせた勇者どもで、はい、若者文化と、あと上の世代、うん、親世代との、葛藤や違いや対話を描くことが続いてますけれども、こうしたものを描こうとなったのはどうしてなんですか？
まあ、そうですね、やっぱり自分の子供がどんどん育ってきて、だんだん意見を持つようになってきたりとか、何かと対立する機会があったりとかして、そういう中でやっぱり話さないとわからないのかっていうような体験が結構多かったので、はい、やっぱりそれも何か社会の大きなテーマの一つなんじゃないかなと思っていて、まあ、私もこう上の世代からなんか押し付けられてきたものとかも思い出しますし、その中でやっぱり私としては対話をしていきたいなっていうふうに思って、で小説の中でも対話させてみたっていう感じです。
すごくわかるのは、一桁ぐらいの年齢までは言葉を与える側のつもりなんだけれども、子供の方から言葉をいろいろともらうというか、はいはい、世界はこんな言葉が生まれてるのかって、驚くことが増えましたね。
そうですね、本当にちっちゃい頃はなんかどこかで付属品じゃないけれども、自分に何かついてきてるものっていう感じがしていたんですけど、だんだんもう本当に何にもこっちが知らないようなことを、なんかあらゆる知識があったりとか、何それっていうようなことが起こっていたりとか、あとやっぱり人間関係とかそういったものも変化しつつあるんだろうなっていうのも感じますね。
とりわけ冒頭なので、例えばもうマルチタスク的に複数のグループと LINE をしながら、感情もまあものすごく左右されたりアップダウンする、そんな姿が描かれてましたね。
そうですね、もうもちろんそのグループの間を行ったり来たり、人とのやり取りがもう縦横無尽に行われているっていうのもそうなんですけど、その中にこう B リアルだったりとか、こっちが知らないようなアプリとかも挟まってきたりとか、まあ、ディスコードとか、まあ、ゲームでのやり取りなんかも結構あったりして、本当になんかマルチバースみたいな世界観だなって思いますね。
TikTok やインスタグラムでは持った自分を載せて、B リアルでは等身大の自分を載せて、でディスコードは、まあ、ゲームなどでつながれる友達と、は
い、そうですね、本当に使い分け使い分けで、この子とはこれで連絡取るみたいな感じで、アプリもかなり使いこなしてますね。
今育児の話がありましたが、はい、まあお子さんはおいくつぐらいなんでしょうか？
子供は、16と12です。
なる高校生にあたること、はい、それから小学校中学生、
はい、そうですね、
ぐらいですね。実際その育児を日本だけではなくて海外、フランスでも経験されますよね。
はい、
実際にインタビューの中で答えになられてた、その母という、なんか機械やペルソナとして生きることに非常にこうしんどいと感じていた時期、それはフランスにおいてもやはりそういった感覚はあったんですか？
私は割とその第一子を 出産した時の、あの世界が変わる感じっていうのが、うんうん、あの最も辛かったので、第二子が生まれてすごくちょっと開けたような感じがあったんですよね、
うんうん、
あのもう世界自体がすごくもうどん詰まりの世界っていうような気がしていたので、どこかでこう一人増えたことによってもう視野もあの広まったし、あのフランスに行った時はもう第二子が出産あのしていたので、
うん、
そこまでそもそもあの苦しんでいた状態ではなかったですね、
うん、第一子がお生まれになった時というのは、うんはい、自分の中でどんなことが起きていたんですか？
これはもう本当に私だったからそうなんですけど、本当にもう学校も通えない、あの小学校も行かない、中学校も行かない、高校も中退で、なんか本当にどこかに属することっていうのをせずに、でも本当に15、6で家も出てしまったし、何かとこう協調しながら生きていくっていうことができなかったし、何かの責任を取るみたいなこともこう基本的にはなかったんですよね。なのでその状態でこう一つの生命の責任を持つっていう状態に置かれたことっていうのがまず第一にものすごいあの変化だったし、
うん、
もうそれまでのこう自分のこう信念だったりとか大事にしていたものっていうのをもう全部度外視して生きなきゃいけないっていうような状態に置かれてしまった。思い思いに生きているというか、今日気が向いたからこれやろうとかどこどこ行こうみたいなことが、まあ、全て不可能になるじゃないですか、
うん、
なのでもう本当になんか本当に監獄に閉じ込められているとか、なんかスーツケースの中に閉じ込められているような、本当にもう身動きができない窮屈さっていうのをもうあの常に感じているような状態でしたね。
うん、しかもその先にスタンプラリーやスゴロクのように何歳児検診とかワクチンとか、この頃になったらじゃあ抗体が落ちるから風邪とかに気をつけて首が座るのがこうみたいな、本当にその自分以外のものが生活の重要事項にがらりと変わり、周りの目線もそれを求めてくるところがありますよね、はいはいはい、
うん、本当にもうあの自分の仕事もあるしこなさなきゃいけない、その締め切りもあればこうワクチンもあり、なんかもう他のあらゆることをこなしながら、
うん、
本当に生活自体も回していかなきゃいけないっていうような状態なので、あのまずそれ自体でもボロボロになっているところにその外部の視線、なんか例えば男性とかからあの母親なのにそんな格好してみたいなことをなんか言われたりするんですよ、外歩いてて、
はい、
お前なんだよっていう、
うん、誰だよ、
何者だよって感じなんですけど、まあ、本当にそういう失礼な目に突然会うようになるんですよ、母親になると、うんうん、それまではこう無視されていたその彼らの目に入らなかったものが、子供を連れていたりベビーカーをしていたりするだけですごいもう非難の的になる、なんか途端にこう自分側に来たみたいな感じでこうなんか注意を受けるみたいな、説教されるっていうような体験があって、本当になんかあの全然誰も味方になってくれないんだなっていう、あのそういう外部からの抑圧っていうのも辛かったですね。
うん、
保育園に入れたのが本当に救いだったんですけど、
うん、
本当に声を上げて泣きましたね、入れたって知った時に、
うん、ようやく
つく、うん、もうなんかほっとしたっていう、もう入れなかったらどうしようで頭がもう、うん、あの本当にそれだけしか考えられないような状態が続いていたので、
うん、
本当にもうあの初めてもう 神様みたいな感じの気持ちになりました、う
ん、救われたみたいな、
はい、救われました本当に、
うん、当時ママ友的なのを拒絶してたというのはどういうことですか？う
ん
う
ん、私はその母である以前にやっぱりその自分であるっていう状態にすごく固執していたところがあって、その母親としての自分っていうものに苦しめられてもいたんですよね。まあそれは外部からのそのいろんな抑圧があったりとか、あの母性幻想を押し付けられたりだとか、いろんなことの中で結構もうあの排外的な考え方になっていたというか、
うん、
もう押し付けられたくないからこっちからこうなんか拒絶していくっていうようなところが強かったので、
うん
うん、なのでやっぱりそういうコミュニティに属するとかっていうことに まあ、興味も持てなかったし、まあ、実際行っても本当に多分全然馴染めなかっただろうなと思うので。
いや、近づくんじゃねえぞオーラを出してたんですか。
はい、はい、もうすごいすごい格好で保育園から出ました。
パキッとしたやつですか。
そうですね、なんか、まあ、結構とにかく、まあ、派手な格好したりとか、まあ、いわゆるそのお母さんっていうようなイメージの中にこうはまりたくなかったんですよね。なんか別にお母さんじゃないしみたいな、私はこの子を産んだだけっていう、ただそれだけを許してもらえてないっていう意識があったんですよね多分。
少し前に例えばその毒親とか、うん、墓守娘とか、その母がいることの辛さのようなものが言語化されてきて、ここしばらくは母になった母でいることのしんどさも言語化する書籍や原稿記事が多く出るようになってきたと思うんですね。何かそこに変化などは感じになりますか。
あらゆるマイノリティの人たちが声を上げ始めているのと連動して、あのそういう属性による辛さ、その母親であったりとか親であるということの辛さだったりとか本音っていうものが少しずつ出てきたんじゃないかなとは思いますね。やっぱりその母親はこういうものとか親たるものみたいなものが少しずつ崩れていって、もっと個人個人があの思っていることとか感じていることをこう言葉にして、こうまあその SNS だったりとかでこうやって発信していく場もあるので、まあ、そこに対して興味を持つ人が多いっていうことが分かると、やっぱりその書籍化しようっていう話もにもなるし、書籍化されたらされたでそういったものが、あ、一般的なものなんだっていうふうに認識されていくと思うので、そういう中で、まあ、あらゆるその個人的な声っていうものがあの少しずつ普遍的な声として認識されるようになっていったのかなと思いますね。
うん、今じゃあせーので語ろうっていう時期には来てると思うんですね。今同じような状況にいる方に、もし例えばご友人とか、どなたか身近な方がいれば、今ならどんな声かけをされますか。
いや本当に個人差が激しいし、あのその人自身もそうだし、その子供赤ちゃんっていうものもその差が随分あるし、まあ、置かれた環境によって全然違うので本当に一概には何も言えないとは思うんですけど、でもあのこれまでの経験上、本当に言語化するっていう行為がこういかにこう自分を慰めてこう勇気づけてくれる行為かっていうのはあの実感しているので、あの本当に赤ちゃんがいるとそういう時間持ちにくいと思うんですけど、あの本当にツイッターでもいいし、なんかメモにちょっとこう残しておく、一言残しておくでもいいし、あの、まあ、大きな形にはならなくとも、とにかくまあ人に話すでもいいし、まあ、その今の状況とか苦しみっていうものを言葉にするとか文字にするっていうことは、あの何かしらこう役に立つんじゃないかなと思いますね。あの私も本当に赤ん坊が1歳の時にあのマザーズっていう小説を書き始めて、まあ、育児をテーマに書いたんですよ。そしたらなんか本当にこれまでもうなんか絶対許さねえっていう気持ちでいたのが、もうなんかあの書けたから大丈夫みたいな気持ちにまで昇華したんですよね。なので本当に自分は小説にあの書くことでも読むことでも救われてきたなと思っていて、あ、そうですね、そういう書くだけじゃなくて読むっていうこともあのきっといい効果があるんじゃないかなと思いますね。やっぱり SNS とかちょっと傷つくようなことも書かれたりするので、まあ、時と場合によってあれですけど、あの小説だったりとか、まあ、当事者の声にこう耳を傾けるとか、そういったことであの何かしらこうちょっとこう一瞬でも気持ちが軽くなったりすることはあるんじゃないかなと思います。
自分で意識的に言葉にするという作業とか、あとは他人と言葉をやり取りしなければ、おそらくほぐせないような勘どころってあると思うんですよね。 まあ、そうしたものを何かしらの仕方で見つけては欲しいですね。
そうですね、やっぱり言語化っていうのはすごい力があると思います。
ありがとうございます。今日のゲストは作家の金原ひとみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。